皆さんおはようございます。
おはようございます。
毎日ね暑いですけれども皆さんお元気でしょうか。まあ、外暑いですけれどもね、我々信仰者は晴れれば晴れるや、雨が降ってもアーメン宣言できることを感謝します。2つね、お知らせがあります。1つ、渡辺良子さんに無事に赤ちゃんが生まれました。男の子の赤ちゃんがね、無事に先週の水曜日に生まれました。お祈りを感謝します。もう一つですね、シンガポールに行ってその後カンボジアに行かれている坂木恵咲ちゃんなんですけれども、カンボジアで、子どもたちと遊んでいる時に足を骨折してしまったということを聞いています。もう少しシンガポールとかタイに行こうと予定していたんですけれども、チームと一緒に明日帰ってくるということなので、しばらくかかるかもしれないので、ね、回復のためにお祈りください。 So two new supervisor 両方からデイビー is a boyhe was born on Wednesday, so it's a good news. The second news is Saki. Saki-chan got her leg broken. She broke her leg in Cambodia, so she's coming back tomorrow with a team. So please pray for her. はい、今日はですね、4月中創世記をずっと見てたんですけれども、8月はちょっとお休みして、今日は創世記の番外編ということでね、創世記の1章の28節から見たいと思います。So we went through, we have been going through the series of Genesis until the end of July, but today it's a kind of Genesis extra. 最初に皆さんに質問があるんですけれども。はい、エビの写真が出たんですけども、皆さんエビ好きですか？エビ好きな方、結構方ね、エビ好きですね。はい、I'm a question of you like shrimps many people ですよね。エビ好きだということなんですけども、ちょっとですね、この小本、南七海さんっていう方がね、書いた本で、世界と地球の困った現実っていう本があるんですけれども、この中でちょっとエビについてね、書いてある、漫画がありますので、ちょっと紹介させていただきますね。はい、寿司、これぞ日本の味。違う、日本で食べるエビはほとんど外国生まれさ。君たちは世界で一番外国からエビを買ってるんだよ。ここは僕のいたインドネシアの海底だよ。海の底って何もいないの？ツルツル。昔は豊かな海だったんだけどね。 OK, English. Sushi, this is the flavor of Japan. No, most of the shrimp eaten in Japan are born in foreign countries. Japan is the number one importer of shrimp in the world. What? This is the seabed where I used to live in Indonesia. No living creature exists in the bottom of the sea. It used to be a rich seabed.トロール船が来るようになってからこうなってしまったんだよ。日本の会社と関連のある船ばかり。トロール船は海底を荒らすから日本では禁止されてるんだ。エビ以外の魚や貝や魚もみんな取れちゃうもんね。その上海洋汚染にもなる魚の死骸をたくさん捨ててる。もったいない、ポイポイ。日本の会社はエビ以外がお金にならないから。昔は海を荒らさないように大切なエビを取っていたけど、トロール船が来る前は場所を決めて少しずつ取った。酸素ボンベも使わず素潜りでね。 But since shrimp trawlers started to come, the sea became like this. All boats are connected to Japanese companies. Trawlers are prohibited in Japan because they devastate the seabed. It takes not only shrimps but also all the creatures like shells and fishFurthermore, it throws many dead fish into water that has caused marine pollution. What a waste! It's because Japanese companies can only make money off shrimp. They used to fish two shrimp carefully so they would not damage the seabed. Before trawlers came, They used to fish for shrimp little by little, only in certain places. They used to do skin diving without using oxygen tank. 今は日本がどんどんエビを取っていくんだ。インドネシアではエビはなかなか手に入らなくなったからもうエビカレーは作れないよ。さて、ここはマングローブ林だ。幼いエビはここで育つ。自然の魚とエビの宝庫。人にとっても大切な資源。家を建てたり、薪にしたり。ところが、この林は、最近はどんどんなくなっているよ。エビの人工養殖池を作るためさ。エビを大量に増やすためにね。また台湾ではさらに人工的な養殖をしている。シャワー、狭い。毎月薬のシャワーを浴びせられる。エビ出てますけど。Japan harvests shrimp so aggressively now that we can barely get shrimp anymore. In Indonesia, we can't make shrimp curries. This is a mangrove forest. Infant shrimp grow up here, a rich treasure trove of natural fish and shrimp. Indonesia, important resources for humans too, to build houses and use for firewood. These forests have disappeared rapidly recently, however, to make artificial aquaculture ponds for shrimp.To increase shrimp in large numbers. In Taiwan, they do even further artificial aquaculture. Shrimp are showered with special drugs every month. 人工飼料も必要。海産物などたくさん使ったごちそう、エビは自分の体重の倍食べる。エビはホルモンの関係で目をつぶすとたくさん卵を産む。それで目をつぶす。目がつぶれてるの?そこでエビが冷凍される工場はほとんどの日本の会社と関わりがあるんだ。インドネシア、冷凍工場で1日500ルピア、120円くらいで働いていたとき、レストランではエビが800ルピア。エビは大好きだけど、こんなにまでして日本はエビをたくさん輸入しなくちゃいけないのかなって電車も入ってるっていうところですけども。So what artificial feed is needed to? It's a fancy meal with lots of seafood.Shrimps eat twice of their weight. Eye ablation is done by smashing the shrimp eye stalks in order to stimulate secretion of hormones for accelerating bearing more eggs. Are their eyes smashed? Most of the factories where the shrimp are frozen are connected to Japanese companies. When we work to the rate of 500 rupiah, about 420 yen in the refrigeration factory, a shrimp was 800 rupiah in a restaurant. I love shrimp, but I wonder if Japan has gone to such lengths to import it. ちなみにですね、ちなみに、今日本がナンバーワンじゃないんですって、これちょっと古いデータなので、今どこの国がナンバーワンかしてます?アメリカですね。アメリカです。ちなみに、アメリカとナンバーのエビアメリカとナンバー2の日本を合わせると大体世界の7割8割ぐらいのエビを、買い占めちゃって食べちゃってるっていうことなんですね。そしてそのために、マングローブ林がどんどん、人工養殖で作っていて、減ってるっていう、事実があるそうなんですね。そうだな。This data is a little bit old. So right now the America is a number one countryTo import the shrimp. Japan is the second country. And both Japan, US and Japan, they eat 70 to 80% of shrimp in the world. And that's why the mangrove forest is really decreasing rapidly in Indonesia. 先ほど読んでもらった聖書の箇所ですね。ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご支援どうぞ。はい。神は彼らを祝福して言われた。海よ、飢えよ、地にして地を従えぞ。海の魚、空の鳥、地を這う生き物をすべて支配せよ。神様、祝福して言われたって言ってますね。神様が人類に対して言われた最初の命令、かつ祝福の言葉です。地を従わせよ。全ての生き物を支配しなさいよっていうふうに言われたっていうことなんですけれども、皆さんこの聖書箇所どういうふうに捉えるでしょうか。こんな 図ありますね。
食物連鎖っていう図がありますけれども、頂点にいるのは誰でしょうか。
人、人間がね、まあ、この食物連鎖の頂点に立ってるっていう絵なんですけれども、
まあ、こう食べていって一番最後で誰が食べるのかって、まあ、人間だっていう、まあ、そういう図ですけれども、まあ、こんな感じでね、何かこう食物連鎖の頂点にいるんだから、まあ、なんかわがままな王様みたいに、まあ、自分だけのために何でもかんでも利用していいんだ、自分だけが幸せになればいいんでしょっていうような考え方ですね。他の動物たちがどうなろうが、滅びようが絶滅しようが、まあ、知ったことじゃない。自然や、全ての生き物っていうのは人間のために、人間に仕えるために存在してるんだから、動物たちを別に殺そうが、まあ、ハンティングしようが、エビの目を潰そうが、どうせエビは、痛みなんて感じないっていう理由でね、まあ、何をしようが自由だ。皆さんそう思うでしょうかね。
Okay, English speakers, let's read aloud together this version. And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth.
This is the first word God said to humans, and He blessed the humans. So this is the words of blessings, as well as the first command to the humans. Subdue the earth and have dominion over all the creatures. Well, what do you think about this verse?
Well, you know, we humans are at the top of the food chain, as you see. So we are the king. So we can do whatever we want. We are the dominator. And we don't care whether other animals perish or go extinct. You know, like a selfish king, we can make use of anything for our own benefit. Nature and all the creatures exist for the sole purpose of serving the needs of humanity. So it's totally free to kill any animals, smash the eyes of shrimp. They don't feel the pain anyway, and do whatever we want. Well, how do you think about that?
温暖化の問題とかねありますけれども、これも人によってはですね、人によってはこの何千年もね、何万年ものこのサイクルの中で、まあ、暖かくなる時期もあれば寒くなる時期、まあ、氷河期って呼ばれてる時期もある。で、まあ、今は暖かくなってる時期なんだから、別に、まあ、まあお腹とか言ってもね、まあ、暖かくなってる時期にあるんだから別に問題じゃないよと、なので、まあ、別に森林伐採の問題とかね、省エネとか、あるいは、CO2 の取り組みとかは別にしなくたっていいんだっていう、まあ、人もいるわけなんです。
Yeah, so even for the global warming issues, some people say global temperatures naturally rise and fall over the course of hundreds and thousands of years. And there have been numerous videos of extended colder temperatures, what we call ice ages.But right now, you know, likewise, there have been numerous periods of extended warmer temperatures. So global warming right now is not a problem at all. Some people insist that, and they say it doesn't matter, that it doesn't matter, and if we don't care about forest destruction or saving energy or an increase in consumption,of carbon producing fuel.
皆さんね、どう思うでしょうかね。私このことはですね、どうもなんかこう納得できなくて、そういうこと聞いてもですね、一人も思うとしてたんですけれども、まあ、温暖化に対するこの理屈もですね、なんかこう資源の使い放題、人類のやりたい放題をこう放任 あれは助長してるだけなんじゃないのかなっていうふうに感じてました。実ですね、先ほどのこの創世記の1章28節の箇所もですね、信仰者であってもですね、その箇所を何かこう自然を支配するかのように捉えてしまったり、あるいはこう環境問題に対して その聖書の研究というのもあまり、最近に至るまであまりされてこなかったというのが事実です。けども最近になって、学者たちの間で聖書の研究がかなり進められてきていますね。今日はそこから、私が学んだことについて皆さんと分かち合いたいなというふうに思っています。
So what do you think? For me, this, for many years, this has troubled me. I thought this logic has been just allowing or even enhancing to flourish the overuse of the resources and self-indulgency. And actually, scholars have not had in-depth study of the scripture, including this Genesis 1:28, until recently. That is the fact. But recently, nowadays, many studies have been implemented among the scholars on this subject. So I'd like to share with you what I have learned about this subject.
最初にこの支配せよっていう言葉があったんですけれども、皆さんこの支配っていう言葉を聞くとどういう印象を感じるでしょうか。
はい、支配者、支配する、
何かこう独裁的なっていうかね、何かこう押さえつけて、絶対的な権力とか独裁的な力を持って好き放題で支配するっていうのイメージがないでしょうかね。神様は人間にどのような支配を求めておられるのか、このことを考えるのに、この支配するっていう、訳されている言葉、もともとの言葉ですね、ヘブライ語、ヘブル語ですけれども、そのヘブル語を少し掘り下げて考えてみると、この理解の手助けになると思うんですね。
So Genesis 1:28 says, have dominion over. What kind of image do you have if you have dominion? The word dominion comes from the same roots from dominate, right? Dominate. And that connects the kind of arbitrary and absolute power. So you may have an image of ruling over everything with self-indulgence.What sort of dominion does God want? What sort of dominion does God call humans to exercise over creation? A more thorough study of the Hebrew word translated as dominion may help us to provide an answer.
支配するというこの言葉なんですけど、もともとのヘブライ語だと、支配する、統治するっていう意味、ラダっていう言葉が使われているんですけれども、もともと政治的な用語ですね、王様が国を支配するっていうような時に使われている言葉です。旧約聖書のね、他の箇所でも王が支配するっていう時に使われている言葉です。 So then the word of dominion、in Hebrew studiesRadha.
And that means dominion or rule. And actually, it's a royal word. And other passages in the Old Testament, that's used for the dominating rule of a king.
Okay. じゃあですね、ここで考えなきゃいけないのは、じゃあどういう王様、どういう支配を神様が望んでおられるのか。神様が望んでおられる王の支配というのはどういう支配なのかということを、見ていく必要があるわけですよね。
So then, let's pause here and think of the kind of king that God desires.
それを見るためには実際に他の聖書の箇所を見てみる必要があるわけですよね。そのラダーという言葉が使われている他の聖書を調べてみればいいわけですよね。
Well, the best way to see that is to checkand see the passages the word Radha is used in other passages, right?
まずですね、詩編の72編8節、ソロモン王が王として即位するために即位するときに作られた詩だというふうに言われています。この8節ですね、王が海から海まで支配しますようにというような言葉で使われているところがあります。 So the word is used in Psalm 72 that is originally a coronation song of Solomon. That says verse 8, May he have dominion from sea to sea. そしてそれがどのような支配だったのか、支配統治だったのかというのが7節に、その前の節ですね、7節を見てみるとできます。生涯神に従う者として栄え、月の失われる時までも豊かな平和に恵まれますようにというふうに書いてあります。神に従う者、正しい者が栄える、繁栄する、そして平和な世界、繁栄と平和に満ちた世界だな、そういう支配だということが分かりますよね。 So now look at the previous verse, verse 7 in Psalm 72 to see what kind of dominion the runner looks like. In his days maybe the righteous flourish and peace abound till the moon be no more. So can you catch the image ofYou know, the righteous flourish. Charity. And the image of peace.
そして、続く12節から14節ですね。それも読みたいと思うんですが、これ声に出して読んでみたいと思います。声に出して、一緒にどうぞ。さん、はい。王が助けを求めて叫ぶ乏しい人を、助けるものもない貧しい人を救いますように。弱い人、乏しい人を憐れみ、乏しい人の命を救い、不法に死なげる者から彼らの命をあがないますように。王の目に彼らの血が尊いものとされますように。
わかりますかね。公正っていう言葉がありますけれども、公正正義、あるいは虐げられているもの、弱いものを救う、助ける、そういうイメージがここにあると思いますね。 So we're continuing verse, verse 12 and 14. Let's read that together. For he delivers the needy when he calls, the poor and him he has no helperHe has pity on the weak and the needy, and saves the lives of the needy. From oppression and violence, he redeems their life, and precious is their blood in his sight. So can you see the image of justice? Or helping the oppressed, helping the poor, helping the weak. That's the image of dominion God is talking about.神様が望まれる支配ということを言います。じゃあ神様が望まれない支配統治の方法というのはどうかというのがですね、エゼキエル書の34章の4節のこの支配に、表されていますね。エゼキエルの34章というのはいい羊飼いと悪い羊飼いが、対照的に書かれている、ところがあるんですけれども、4節でその神様が望まれない支配について書いてあります。 Well, when we seeEzekiel 34, we can see the image of good shepherd and bad shepherd. And 34:4 is an example of bad ruler.
お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また、追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで、過酷に群れを支配した。
The weak you have not strengthened, the sick you have not healed, the injured you have not bound up, the strayed you have not brought back, the lost you have not sought, and with force and harshness you have ruled them. So these are the rulers who are benefiting themselves.
それではですね、ですからここでわかるのは、 神様が願っておられる支配の方法、特徴っていうのがですね、まあ、この3つであるというふうに言えることができるかなと思いますね。 So I think we can see that these are the characteristics of the men of God desires。 憐れみを持って統治すること、先ほど言った公正というんでしょうかね、弱いもの、虐げられているものを守る、救う、憐れみを統治する、そして自分だけが幸せだったらいいんだということではなくて、他の人たち、他のものに対しても責任を持って生きているんだということを自覚することでしょうかね。それが2番目。3番目、それは先ほどありました平和、そして繁栄をもたらすものであるということです。 So the characteristics one are rule with mercy, so you can catch the image of, you know, the peacefully rulingand saving, helping the oppressed and poor and weak. And also have a responsibility to other people and other creatures. We have a responsibility. We cannot live alone. We cannot live selfishly. We need to be responsible for other people as well. Number three, we need to bring peace, prosperity. こういう視点で考えていくと、神様が我々に対して自然、あるいは他の生き物に対して我々人間がどういうふうに支配して、どういうふうに術を収めなきゃいけないですよっていうことがだんだん見えてくるって思いませんか。つまり生き物を全て支配しなさいよっていうのは、生き物を全て守りなさいよ、ちゃんとみんな生きてるかなって監督責任ありますよ、ちゃんと目開いて保護して絶滅しないように守って保護して見張って監督して世話しなさいよ、いいですか、私はその責任をあなたたち人間に委ねますからね、お願いしますよ、他の動物たちちゃんと世話してやってくださいねっていう神様からの願い、思い、祝福の言葉、それが込められているんですよっていうことなんですよ。それが神様が人間に与えられた使命、責任だということですね。 So applying this to the command for humanity to exercise dominion over creation, we can see that while we rule over creation, we are called to protect it. God is saying, as a king should take care of the weak and poor in his kingdom,Please take care of the animals. Please protect God. Look after all the creatures on the earth. Okay, I give you the responsibility. I entrust you. I trust you. I'm sure you're going to take care of them. So you humans, I give you this command and the words of blessings. Please take care of all the creatures.That's what God is saying. That's the mission God is calling for us to do. 創世記の一章に戻りますけれども、一章の28節の前に26節、27節もありました。それは神様の似姿に似せて人間を作った、ご自分の形に人を作られたっていうところがありました。神様が人をこうわけじゃなくて、すべての地球をうまく支配して、うまく本当にこう、ちゃんとうまくいくようにね、地球を作られたように、人も私がするように、私の同じように、生き物をこうちゃんと監督して、世話していきなさいよっていうことを言われているわけなんですよね。So, back to Genesis 1:28. Well, there are two verses, I know, verse 26 and 27. That's saying that humans are created in God's image. That's verse 27. Humans are created in God's likeness. That's verse 26. So, that's saying that what the following verse
verse 28, he's saying that we are to exercise the rather dominion over creation as God would exercise rather on the earth. As God is ruling with peace and everything perfectly, humans, we follow God. His rule to the holy creatures.
はい、そこまででしょうかね。続いてですね、ちょっとノアの箱舟の話をしたいと思うんです。ノアの箱舟でもですね、実は神様が人間だけ救われたみたいに思ってないですかね。全ての生き物に対しての責任ということもそこで教えられているので、ちょっと見てみたいと思いますね。So,
the next we want to see the story of Noah.
And that also illustrates God's concern for not only humans, but for all the creatures as well.まずですね、次の絵を見てほしいんですけども、箱舟の中の状態ちょっとね想像してみてくださいね。人間もいたんですけど、動物たち全ての生き物入ってきたって言いますからね、人と動物たちが一緒に共生してる、食べちゃったら絶滅しちゃうじゃないですか。そういうのね、みんなが一緒に共生してるこの美しい姿っていうのを我々見ることができると思うんですね。
So in the ark, humans and animals are living together with peace, peacefully in the ark.
そして2番目ですね、それは動物たちへの責任ということなんですけれども、15節から17節、神はノアに仰せになった。さああなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい。一緒に箱舟から出なさい。そしてこう言われましたね。すべて肉なるもののうちからあなたのもとに来たすべての動物、鳥も家畜も地を這うものも一緒に連れ出し、地に群がり、地上で子を産み食えるようにしなさいって。人間だって増えるようにって言ってないですよ。他の生き物、すべての動物とか鳥とか全部一緒に増えて子供を産むようにしなさいよって言ってますよね。一緒に連れ出してって言ってますよ。ですので、漱石のね、一緒に18節と重なるところがあるんじゃないですか。一緒に増えるようにっていうと、すべての生き物が産んで増えるようにっていうことを神様願っておられるんだっていうことです。
So Genesis 8, 15 to 17. Then God said to Noah, Go out from the ark, you and your wife, your sons and your sons' wives with you. Bring out with you every living thing that is with you of all flesh, birds and animals and every creeping thing that creeps on the earth, that they may swarm on the earth and be fruitful and multiple and multiply on the earth. So use.Do you see more overlap with Genesis 1:28? Be fruitful and multiply together with animals. So it's saying that God desires not only humans, but all creatures to be fruitful and multiply.
そしてノアの方でもう一つですね、神様が、神様がですね、契約を立てられたってあったじゃないですか。ノアの箱舟の後にもう火によってはお前たちを滅ぼさないよって。何によって滅ぼさないって言いました。火によってはもう滅ぼさないよって、ごめんなさい、水によっては滅ぼさないよって言ったんですね。今度来られた時、火によって我々が滅ぼされるよって言ってますけども、この時は水によってもう滅ぼすことしませんよ、その、契約の印として何かあげるよって言いました。何だったでしょうか。虹ですね。虹見るときに神様のすごい思い出しなさいよって人類に言われたわけじゃないですか。ただ神様が契約を立てられたんです。もう水ではお前たちを滅ぼさない、すべての生き物を滅ぼすことしないよって言ったんですけども、誰と契約したか知ってますか。皆さん覚えてるでしょうか。誰と契約したでしょうか。
Well, Genesis 9:8-11 God made a covenant that I won't destroyhumans and all creatures by water. Next time when I come, I will destroy you with fire. But with water, I will not destroy you guys. And as a sign of covenant, I will give you what? rainbow, right? Rainbow. But he made a covenant with whom? With whom? はい、続きの8章のところですけども、ね、9章のところですが、見てみましょうね。9章の8節から11節、ちょっと見づらいんですけれども、ね、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい、神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちは共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって憎なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。はい、何て書いてありました？もちろんね、もう家族とって書いてあったんですけども、その後何て書いてあったでしょうか？地のすべての生き物とも契約を立てるってちゃんとここに書いてありますよね。これすごくないですか？すごくないですか？人だけじゃなくて動物とか鳥とか全ての生き物たちと契約を結んだっていうふうに書いてあるし、そしてまあ聖書を開いてみると分かるんですけども、ここだけじゃなくてその後15節でも16節でも17節でも同じ言葉が人と動物たち全ての生き物と結んだっていうのを繰り返してダンダンダンダンってね、こう繰り返して書かれてるんですよ。テレビとかでもドラマとか見てるとね、強調される時にチュッチュッチュッってこう何回か繰り返されるね。アマちゃんとか見てるとね、チュッチュッってこうね繰り返されるところあるでしょ。聖書も同じですよ。4回繰り返されてます。チェチェチェチェですよ。そのぐらいもう繰り返されるアマちゃん見すぎですね。まあ同じ来ることをね繰り返して強調されてるっていうところをね、皆さん知っていただきたいというふうに思うわけです。ジェネシス9:11It's hard to see a little bit, but let's read it out together. Then God said to Noah and his sons with him, Behold, I establish my covenant with you and your offspring after you, and with every living creature that is with you, the birds, the livestock, and every beast of the earth with you, as many as came out of the ark, is for every beast on the earth.I establish my covenant with you, and never again shall the old flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth. So he's saying that God made a covenant with, of course, with Noah's family, but not only with humans, but also with all the living creatures. He made a covenant. That's what he's saying.Isn't it amazing? Not only this verse, but following verses 15, 16, 17, the same words are repeated again and again. Not only with humans, okay, with all the living creatures, I will make a covenant. 聖書の中にはですね、他にもたくさんですね、実は、どのようにして自然を保護したり、動物たちを保護しなさいよ、守りなさいよ、世話しなさいよっていう言葉が実はたくさん、記されています。 Well, actually there are lots of passages that state how we should protect God and look after the creatures and animals. ちょっとだけ、見てみますね。4箇所ぐらいになったと思うんですけども、新命記の、20章の19節、あなたが町を攻略しようとして長期にわたって放置するとき、斧を振るってその町の木を切り尽くしてはならない。やりますね。Deuteronomy 20:19 says, When you lay siege to a city for a long time, fighting against it to capture it, do not destroy its trees by putting an axe to them.レビ記の25章4節から5節、
これもね、安息のことを書いてるんですけども、土地の安息のことについて書いてますよ。神様は土、土地に対してもね、安息をあげなさいっていうようなことを書いてある。ちょっと読みます。7面目には、全く安息を土地に与えなければならない。これは主のための安息である。畑に種をまいてはならない。ぶどう畑の手入れをしてはならない。休館中の畑に生じた穀物を収穫したり、手入れせずに置いたぶどう畑の実を集めてはならない。土地に全く安息を与えなければならない。毎年7年目は地の安息の年ですよ。土地もたまに休ませなさいよということを言っていますね。
レビティカス25:45 But in the seventh year the land is to have a year of Sabbath rest and Sabbath to the Lord. Do not sow your fields or prune your vineyards. Do not reap what grows of itself.Or harvest the grapes of your untended vines. The land is to have a year of rest. So every seventh year, you give the Sabbath rest to the land. The land also gives Sabbath rest to.
Say it again. 新命記の22章の1節そして4節ですね。これはもう家畜に対しても憐れみを施しなさいよということが書いてあるんですけども、ちょっと読みますね。同胞の牛または羊が迷っているのを見て見ないふりをしてはならない。必ず同胞のもとに連れ帰ねばならない。同胞のロバまたは牛が道に倒れているのを見て見ないふりをしてはならない。その人に力を貸して必ず助け起こさねばならない。
Deuteronomy 22:1-4 This is showing the help to the animals, mercy to the animals.If you see your fellow Israelite's ox or sheep straying, do not ignore it, but be sure to take it back to its owner. If you see your fellow Israelite's donkey or ox falling on the road, do not ignore it. Help the owner get it to its feet.
はい、もう一箇所ですね。新命記の25章の4節。それは、脱穀している牛に靴子をかけてはならないという箇所ですね。 Deuteronomy 25:4 Do not muzzle an ox while it is treading out the grain. 私なんかあまり農業わからないので靴子って言われてもあんまわからないんですけども、まあね、こう牛飼ってる方はわかるんでしょうかね。靴子っていうのは口にカゴをかぶせるような感じの絵を見つけたんですけども、このまあ、昔は日本の写真でね、ちょっと写真見つけてきた、まあ、靴子を確かに隠れてあったんですが、ね、これ多分
こういうふうには靴子はこの部分なのかな。こういうところに靴子でしょ。後ろから靴子じゃないかなと思って、こう働かされてもらった。
そんなことしないで神様言ってんじゃないかなって思いました。こういうのね、こうすぐなって脱穀するときにはって、そういう、こう動物たちへのね哀れみも、聖書の中に入ってるんです。I have no idea of a muzzle.
Muzzle, of course.
Of course. Yeah.
アメリカでね、やっぱり違いますね。農業とかファーマーとかね、携わってる方いるから。But it's saying that
it's hard to do something like a muzzle. So it's not good at when they work hard.
I think that's what God is saying, that have mercy on them when they work in a hurry.
あ、もう一箇所ですね。もう一箇所ありました。これも安息に対して、もう一箇所なんですけれども、出エジプト記の20章の10節。これ最初の部分知ってると思うんですけれどもね。7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘の男女の奴隷も、実はこの家畜もって入ったんですね。家畜もあなたの町の門にある起立する人々も同様であるね。家畜も休ませなさいよっていう、まあ、そこの哀れみが入ってるんですね。You know, this is the Ten Commandments to Moses in Genesis, Exodus 20:10. The seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you.Nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your house.
So
We know that humans, we need to take rest on the seventh day, but also it's including the animals. We can know this.
え、最後にですね、この箇所を見てみたいと思うんですけれども、これはイザヤ書の11章の6節から9節までなんですけれども、まあ、非常にこうね、ちょっと美しい図がここに描かれているので、まあ、ちょっと一緒にこれね、読んでみたいと思うんです。ご一緒に声出して読んでみましょう。さん、はい、
王冠は子羊と共に宿り、
豹は子ヤギと共に伏す、
子牛は若獅子と共に育ち、
小さい子供がそれらを導く、
石も熊も共に草をはみ、
その子らは共に伏し、
獅子も牛も等しく干し草を食らう、
血の身は毒蛇の穴に戯れ、
幼子はマムシの巣に手を入れる、
私の聖なる山においては何者も害を加えず
滅ぼすこともない。
水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。
読んだ時皆さん、あれなんかおかしいなっていうふうに思いませんでした？普通ありえない図ですよ。これ狼が羊と一緒に宿って、豹が子ヤギと一緒に寝てるんですって、子牛がライオンと一緒に育って、牛も、牛が草はむのは分かりますけど、熊も、熊では両方食べますかね、熊も、草をはみ、その子らは共に伏し、ライオンも牛も等しく干し草を食らう。ライオンも草食べてるんですよ。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼い子はマムシの手に手を入れるって書いてありますけども、まあ、普通ありえない姿なんですけども、けれども本当は、いいですか、これこそがもともと神様が世界を作られた時の絵ですよ。エデンの園、エデンの園、エデンの園で死ありました。エデンの園で死ありました。死ないですよ。装飾ですよ皆さん。だって創世記の一章書いてあるじゃないですか。創世記の一章の29節、全地に入る種を持つ草と種を持つ実をつける木を全てあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這う者など、全て命ある者にあらゆる青草を食べさせよう。皆さんベジタリアンだったんですね。草食だったんですよ。ただ死がないです。人間が肉食べていいですよっていうのはノアの箱舟の後の話です。創世記の9章の3節になりますね。動いている命あるものは全てあなたたちの食料とするがよい。私はこれら全てのものを青草と同じようにあなたたちに与えるってまあね、ありますから、その後、まあ、食べていいっていうことが許されるようになったわけですけど、この段階、エデンの段階では死はないです。喧嘩もない、争いもないです。みんな仲良く平和に暮らしているんです。それが神様の支配です。神様はその後、創世記の一章の一番最後何て言われましたか。すべて全部作られたから見よ、それは極めてよかった、それは非常によかったって書かれているでしょ。こういう美しい状態ですね。死もない、争いもない世界、それが神様の治める、神様の支配にされる国ですね。私はですね、天国ですね、天国、まあ、人が入る、もちろんそう、イエス様を信じたら天国に入る、まあ、そうなんですけど、私はこのイザヤ書で言っているように、あるいはもともとのエデンの園のように、天国っていうのは人間だけじゃなくて動物たちもあふれている、植物たちもあふれている、そういう本当に美しい調和が取れた世界なんじゃないのかなっていうふうに、信じています。ということで言いますね。So Isaiah 11, 6 to 9. This is a beautiful passage. I want to read together with you. Let's read. The wolf will live with a lion. The leopard will lie down with a goat.
the calf and the lion and the yearling together, and the little child will lead them. The calf will lead his bear, the young will lie down together, and the lion will be strong like the ox. The infant will play near the cobra's den, and the young child will put his hand in the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord, and the waters cover the sea.
But didn't you feel awkward when you read this?
You know, wolf and lamb lying together, leopard lying down with a goat, they don't eat them. And, you know, the lion and the calf together, and little child together, and calf and bear are eating, and they are eating the plants, the grasses, and lion is eating the straw, like the ox. So it's impossible, isn't it? But that's actually the Garden of Eden was like. The world God is ruling. No fights, no death. Before that, there's no death before sin. No eating animals yet at this point. That's why lion is eating the grasses, you know, the straw. In Genesis 1:29-30, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with a seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures, they move on the ground. Everything that has a breath of life in it, I give every green plant for food. So everyone, every animal, were vegetarians at this point. Of course, God said it's okay to eat meat for humans after Noah's Ark, but written in Genesis 9:3. So the world with no death, no fights, just with peace. That's, you know, all the people and all the creatures are living together and coexist in peace. That's the world God reigns, the kingdom of God. So I think, you know, we know that we believers all go to heaven someday, but heaven is like, if God is like Garden of Eden, I believe that not only humans, but also all the animals, all the living creatures are there living together beautifully with peace and harmony. And all plants and flowers also. That's what I imagine the heaven looks like. そして最後にですね、我々の祈りっていうのは、御国を来たらせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるがごとく、なるごとく地にもなさせたまえっていう祈りですよね、また6章10節。つまり、天国、天ので神様が支配されているように、神様がこの地上で支配してくださいよ。天国、神様が支配されている国がこの地上でも来てくださいよって祈ることじゃないですか。つまり人々がみんな喧嘩もせず一致して一つとなって争いもせずに平和に暮らしている姿、もちろんそうです。とともに動物たちも人間もみんなが仲良く一つになって争いせずに暮らす、それが神様の望まれている神の国です。ぜひですね、我々人間は自分のことばっかり考えて、この地上の悪しき君臨者みたいに、ね、なるではなくって、神様に喜ばれる支配、統治のやり方を持って、この地球ですね、そして生き物をよく管理して保護して、統治する、そういうものでありたいと、思います。 So finally our prayer is to pray your kingdom come, your kingdom comeIt will be done on earth as it is in heaven. That means, as you rule the heaven, please rule on this earth as you reign, kingdom. God reigns, come on this earth. So that means, you know, all the animals, and humans become one, living together peacefully. No fights, no quarrels. I think that's the ultimate world that God desires. So let us, humans, not to become a selfish king who is thinking about only ourselves and become dictator of the earth, but to value, govern, rule, look after the earth and all the creatures on this earth in the way that pleases. お願いします。 Let's pray. 神様、私たち人間は本当に都合の良いように全てを自分のために使おうとしたり、自分のためだったら他の人がどうなろうか関係ない、他の動物たちが苦しもうが絶滅しようが関係ない、そんなように思ってしまって、自分のために、自分の国のために、自分の食料のために、自分が美味しい食べ物を食べるためにとか、いろんなことを利用して他の国々のことを、間違った支配をしてしまったり、動物たちに本当に大変な苦労、大変な絶滅という本当に滅びまで、応募してしまっている、その愚かさを覚えます。罪を覚えます。神様へ、本当に私たちの罪を、弱さ、愚かさを許してください。どうぞ私たちに任せられた責任、飯を私たちが果たしていくことができるように、神様どうぞ弱い私たちを助けてください。何をどう気をつけたらいいのか分からないところがありますけれども、まず自分から、変われるところから変わることができるように、神様どうぞ助けてください。 God, we confess that we only think about ourselves, our needs, our desires. We live selfishly, self-centeredness. Please forgive us when we do that. When we live that way, we just become lonely. We just become using other people for ourselves, using other creatures for ourselves, using other countries to our needs. Please forgive us. And we sometimes don't know where to start, but please help us to start from ourselves, what we can do, and enhance the God's kingdom, the kingdom of you. 神様、あなたの御国が来ますように、御心が天にあるのごとく、地にもなさせ、たまえ。神様、あなたの支配がどんどん広がって、どうぞ私たちの平和、私たちの血が保たれ、その神様の支配が、広がっていくことを心から願い、信じます。どうぞ一人一人様の名前を通して今祈りをお願いいたします。